Spinner。 今週は特集企画2020年〇〇元年と題しまして、各曜日のニューススーパーバイザーがそれぞれこの〇〇を埋めていきます。今年は新型コロナの暗いニュースが目立ちましたが、まあ、改めて振り返ってみるとね、いろいろな物事の本質が浮かび上がってきた1年のようにも思いますね。まあ、エッセンシャルワーカーなんていうね言葉ができたのもまさにそうだと思います。で、初日の今夜僕が選んだテーマは、まあ、なんかね普通に考えるとなんか暗い話題しかなかったので、でもなんかあえて明るい話題にしたいな、ポジティブなことをね、言いたいなと思って、2020年声を上げやすくなった元年というテーマにしました。著名人なども声を上げて話題となったハッシュタグ、検察庁法改正案に抗議しますなど、今年は声を上げやすくなった1年だったんじゃないかな。まあ、これまでももちろん同じようなことはあったんだけども、今年は何か少し雰囲気が違ってきているのではということも感じています。今夜はこの声を上げることの重要性、そしてまた社会運動というと声を上げないといけないのか、もっと違った形じゃないのかというようなこと、そういうことも含めて考えればと思います。社会運動に詳しい立命館大学准教授の富永京子さんとお電話つながってます。富永さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの富永さん、どんな年末ですか？
どんな、そうですね、今年はやっぱりコロナ禍でちょっと授業準備が大変だったので、その分研究がちょっとできづらい状況だったので、多分研究して論文でも書いて過ごしてるかなというふうに思いますね。
なんかあの、まあ、改めてなんか今年1年振り返るとどんな1年でした？
そうですね、その今年は本当にイレギュラーなことが多くて、私自身はそのオーストリアから、あの1年オーストリアに住んでて4月に帰ってきたのですが、その後すぐ緊急事態宣言といわゆるあの14日間のなんて言うんでしょう、その自宅待機があってから、もう本当にこんなにイレギュラーな1年はないというくらい、海外に行かない1年も初めてでしたし、そういう意味で、そうですね、なんか暗いというよりはもう何が起こったかわからないで1年終わってしまうような感じがしてしまいますね。
まあ、どうしてもね、あの大学の先生なんかは結局自宅からね、ズームなんかを使ってオンライン授業っていうのも多かったので、まあ、必然的になんていうか家でずっとパソコンと向き合ってるみたいなことが増えるじゃないですか。まあ、そうすると多分 SNS をやる時間だとか、あるいは書き込む、多分去年とか一昨年だったら書かないだろうなみたいなことをね書いたりとか、まあそういうことがきっかけでね、僕もあの富永さんとツイッターでやり取りしてみたいなこともありましたけれども、はい、あのここ数年ですね、まあ、今日の本題で言うと、この SNS を通じておかしいと声を上げること、まあ、これの広がりがだいぶあの見えてきたなと思うんですけれども、まあ、個人的にはやはりあのちょっとなんかあの一段そのレベルが上がったんじゃないかなと個人的に感じているんですけれども、富永さん、そういった、まあ、ツイッター上で声を上げるようなこと、これについてどうご覧になってます？
そうですね、例えばあの過去 5年くらい前もアイスバケツチャレンジとかそういった運動というかムーブメントはあったかと思いますが、例えば今年に入ってその検察庁とか選択的夫婦別姓であるとか、あるいはその今年に限らずもうちょっと前だと MeToo、CooToo があったりとか、あとコロナ禍において自粛と給付はセットだろうとか、そういったその国内とか、あるいは身近な問題、まあ、これだけ政治が不安定というか状況が不安定なので、それに応じた形でその国内とか身近な問題に訴えるような声が割とそのカジュアルに出てきたっていうのは非常にいいこと、個人的にはいいことだと考えてますね。
これまではね、あの声を上げるイコール、まあ、社会運動的なものに対して、うんうん、まあ、日本ってねあんまりデモにも人集まらないし、まあ、マイナスイメージを持つ人も少なくなかったと思うんですけれども、なんかツイッターだとね、あのカジュアルにみんな言ってているし、まあ、なんていうか、カジュアルにそのやっぱ感情が伝播しやすいメディアなので、なんかみんな誰かが怒ってるとその怒ってるのに、なんていうか乗せられて自分もどんどんなんか言葉が荒くなっていくみたいなね、なんかそういうところもあると思うんですけど、なんかそういうなんか SNS 上の感情のつながりみたいなのはどのようにご覧になってます？
そうですね、そのもちろんSNS だから何でも言いやすいっていうことはなくて、逆にその匿名の一人に、群衆の一人になれるようなそのデモとか その会合の現場の方がやりやすいという人もいると思うんですが、そのある意味でその SNS の方が何て言うんでしょう、自分のそれこそ MeToo が典型的かもしれないですけども、自分の感情も出そうですし経験でつながれますよね。その全然違う遠くのお友達でもなかったような人と、なんかその職場でこういうハラスメントされたんだけどとか、こういうモヤモヤってどう思うみたいなのを、その感情と体験でつながれるっていうところが一つ運動の強み、 SNS の運動の強みになるのかなと考えてますね。
あ、でもそれ感情と体験でつながれるっていうのは一つやっぱりキーワードですね多分あの富永さん自身、あの若者あるいは若い人 その社会運動なんかを研究テーマにね、これまでやってたと思うんですけれども、MeToo 2017年からのこの MeToo 運動って、それまで富永さんが研究していた社会運動とやっぱり結構ちょっと質が違うものでしたか？
そのよく社会運動やって、これは若い人だけでなくて割と社会運動したての人から聞くのが、その声を上げてみても自分と他人の悩みが同じかどうかわからないというか、みんな同じこと考え、自分と同じように考えているのか不安だと、だからデモの現場に行ったみたいな話を聞くと、その日常生活してて自分と他人が同じことで苦しんでるって思いづらい社会だと思うんですよね。特に若い人を取り巻く環境ほど多様化してるというか、いろんな人が今同じ教室にとか職場にいるわけですから、そう考えた時に MeToo みたいなものは、いやみんな違うんだけど体験でつながれるんだ、体験とか同じ苦しみ経験でつながれるんだという意味で、少しその今まで考えていた主従というか、何と言うんでしょうね、今まで考えていた前提がひっくり返されたような、そういう新鮮さの、あの感覚を受けましたね。
その中ですね、富永さん、社会運動を研究している中で、みんなのわがまま入門という、ね、本を書かれていて、実はその社会運動とこのわがままというのが、実は、わがままと返されがちみたいなね、あのところが、ネガティブにもねポジティブな働くっていうような、この微妙なところを多分あの研究されてると思うんですけど、これいろんな方のインタビューをしていて、この社会運動のそのに入る動機ってどういうところにあるんでしょう？
社会運動に入る動機、その一つやっぱり大きい社会運動、例えば3.11でその原発に対する抗議行動であるとか、あるいは2015年の安保法制に対する抗議行動であるとか、その大きな社会的な動きがあって、それですごく感情が揺さぶられるっていうのは大きいことかなというふうに思いますね。で、多分そういう状況だとみんなやってるので割と入りやすいようなところもおそらくはあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。
他方でね、これやっぱり声を上げることがなんかわがままだ、自分のわがままだ、あるいは他人からわがままと思われるのが二の足を踏んでしまうとかね、そういうものもあると思うんですけれども、そのように考えてしまうの原因はどこにあると思いますか？
そのすごく自分がその本の中で押したり喋るときに気にしてるのは、多様化や個人化っていった要素ですね。つまりなんか同じ女性、自分も女性なのでちょっとそれが身近なんでお話しさせていただくと、女性といっても昇進してバリバリ働きたいっていう人と、いやその早めにその家庭の中に入りたいっていう人と、その何でしょう、過去よりもその同じ属性による多様性っていうのが非常に増えたと思うんですよ。それは労働者でもそうですし、そうなるとその私が例えばその昇進してバリバリ働きたい、社内改革をしたいって言っても自分だけかもってなっちゃうっていう感じですかね。いやそのみんなもうちょっとゆるゆるやっていきたいのかもというか、そのやっぱり自分が声を上げたとて他にみんなそう思ってくれるかどうかがわからないっていうのがおそらく不安だし、わがままと思われちゃうかもっていうところなのかもしれませんね。
なるほどね。なんか多分ね、その延長の話なのかなとも思うんですけれどもなんか今年のそのツイッターでは、ハッシュタグデモなんていうねことが言われました。このハッシュタグでね、そういう社会運動とか社会に対するメッセージが浮上してくるっていうのは、別に今年だけにではなくて、もう以前からずっと、もう本当に震災以降多分定期的にあったことなんですけれども、なんか僕がずっとウォッチしていて今年はちょっと変わったなと思ったのが、言葉遣いが変わっ ったと思ったんですよね、ハッシュタグの、まあ、例えば検察庁法改正案に反対しますっていうのは、まあ、そのデスマス庁ですよね、これまあ始めたのが、まあ、フェミニズムに関心があるふえみさんという方、まあ、女性の方で、やはりできるだけなんか広く間口を取るためにそういうデスマス庁で、やってで、なんかその後のハッシュタグとか上がってくるようなメッセージで、あの女性初のこのハッシュタグでも、あるいは男性が言い始めたハッシュタグでもで、すごく男女でのなんか、あの差が激しくなってきて、
興味深い、そうですね、
でこれはだから多分今年顕著に見られるようになった現象かなと思ってるんですね。これって、まあ、今あの指摘した点ではあるんですけども、あのパッとどのような違いがあるっていうふうにお考えですか？
そうですね、例えばあの私がそれで連想したのは2020年に行われた就活デモというので、昔就活くたばれデモと言ってたんですよね。
ありましたね、
10年前は、
うん、確かにね、
それの、差とかもあって、確かにそういう意味で言葉遣いが丁寧にっていうと、またそれもジェンダーロールのしつけになるのかもしれないですけど、うん、やっぱり SNS でフェミニズム的なムーブメントってすごく強いというかのって、やっぱりそれまで現場に出づらかったような属性の人が SNS なら、まあ顔も属性も隠せるわけですから喋れると、そうなるとこう、まあ、構造的に、ね、みんな女性が弱者というわけではないですけれども、これまでその黙らざるを得なかったような人が発言しやすいし、そういったその人、そういった人仲間がいるって感じやすいのかもしれないですよね。私もフェミニズムっぽいツイートをすると結構みんなに見てもらえたりするので、うん、安心して喋れるというか、セーファースペース見たくなってるところがあるのかもしれないですね。
あ、なるほどね。でも面白いですよね。なんかだから多分そういうセーファースペース、まあなんかツイッターっていうとね、うんうん、すごく殺伐で分断の象徴する場所って、っていうふうに思われてるけれども、うん、まあ、今日あえてね、だからこの声を上げやすくなった元年っていうのでポジティブなテーマにしたのはそこなんですよね。だから別にそんなに悪いことだけではなくて、で今まではそういうやっぱり抑圧されて言葉を失われてた人たちが明らかに声を上げやすくなった。なんで上げやすくなったかっていうと、まさに感情と体験を共有できて、これだけ同じような人がいるんだったら自分も発言しようっていう、まあ、本当に Me Too の、まあ、Me Too のような形でどんどん広まっているというところがあると思うんですよね。で、まあ、その上でなんか僕がこれはポジティブな可能性があるのではというふうに思ったのが、本来違う側にいる人、まあ、一番多分フェミニズム系のツイートが分かりやすいと思うんですけれども、昨年まではあんまり見られなかったその女性がまあ被害だったりとか、こういうもの苦しみ抱えてるんだっていうことを言ってることに対して、共感する男性、しかもきちんとインフルエンサーのような人がはっきりとそういうことを まあ、ある程度のレベルできちんと理解してそこに寄り添おうとしている、こういう発言が見られるようになってきてたのは、まあ、今年、まあ、コロナなんかもねあるのかもしれないんですけど、そういう印象があるんですよね。なんかかつてだったら同じ人同士がつながって、まあ、もちろん女性の間ではそういうのは流通したと思うんですけど、なんか今はそれを少しずつ超えるような、領域を超えるような、まあ、インターセクショナリティ的な話にもなってるのかもしれないですけど、ここはなんか少し可能性があるのかなっていうのを見てますね。
そうですね、それはすごく興味深くて、そのある意味ツイッターとか SNS って日常と非日常両方の側面を持ってるわけですよね、うんうんうん、だからこそ日常からの体験を非日常の運動の、まあ、スローガンというと強いですけど、その語りとしてその流すことも受け取ることもできるわけで、で日常、私たちの日常っていろんな人がいると、例えばその職場にもその女性もいて男性もいて、その子供は職場にいないですけど若い人もいて年長の人がいて、そういう意味で異質性、よくツイッター上の分断って言われますけども、日常的な SNS の側面に目を向けてみると実は多様性の場なのかもしれないですよね。
ツイッターからこんな意見来ています、
はい、
エスタニッコさん、声を上げやすくなった元年というが、義務を果たさず権利のみ主張している人も少なからず見受けられるように思うかということで、こちらいかがですか？
そうですね。大変よく、大変よく伺う厳しいお言葉かと思います。そうですね。例えば対案を示してとか、言うからには権利が、そう、言う権利のある人が言うべきなんだっていうことって多いと思うんですが、一方で多分それを突き詰めていくと何も言えなくなってしまうかなというふうにも思うんですよね。
だって義務と権利ってこの方の中では多分セットなんですよね。セットなんだけれども、別に人権とかの権利って別にセットではなくて単体としてやっぱ守られるべきものであって、で、だからそう、例えばだから、働き、勤労って義務ですけど、日本国憲法ね。でも働けない人がいるわけですよね。さまざまな理由があって、でそういう人たちであっても人権があるから、その最低限のセーフティーネットで守ってもらえる。だからそう、その人の論理で言ったら、働いてない人は人権が主張できないみたいな話になりかねない。多分そこまで極端には思ってないと思うんですけれども、割とカジュアルにこういうふうに思ってしまう人が多いことっていうのが、多分富永さんのやっぱりその社会運動イコールわがままみたいなっていうことと、多分なんか延長上にあるような気がするんですよね。
そうですね。例えば学生さんなんかでも勉強してないから政治に対して発言できないとか、とあのそこそその辺に歩いてる人でも、多分当事者じゃないから言っちゃいけない、この問題については言っちゃいけないっていう人っていると思うんですけども、多分それをやると社会っていうものがどんどん小さく小さくなっていくんですかね。そんなこと言ったら本当に専門家の方なんて一握りですし、当事者の方なんかいくらでも定義次第で縮減できるわけで、それは多分社会の中体なんていうのかな、その社会みたいなものをどんどん狭くさせてしまうと思いますね。
メディア研究者の林香織さんがね、最近、週刊金曜日だったかな、で書いてた原稿がすごく面白くて、むしろ今日本って思想性がないことが優等生の思想になっているっていう言い方してたんですよね。そうだから、むしろそういう政治とかそういうものに対して何らかのスタンスを持たない、あえて持たないということという強烈な思想みたいなものが、
そうで
そ
す
してなん
ね。
か社会から評価されるみたいなねっていうのがあって、なんかそれでさっきのね、前半に言っていた日常空間と非日常のお話につなげていくと、多分だから日本は特にとりわけ政治が非日常的な話題と思われてるんじゃないかなと思うんですよね。いきなりだから、その友達と飲んでる時に政治の話題したら、なんか楽しい日常にそんな非日常的な話題持ち込まないでよみたいなっていうふうに思っ
価値
てし
観
ま
の
うようにな
押し付け
って
だよ
ね。
みたいなやつとかありますよね。
そうなんですよね。で、だからその、でも本来はね、政治って明らかに日常の延長にあるもので、でもそこがすごく切り離されていることと、日本で社会運動がね、他国、諸外国と比べると相対的に盛り上がってないことともつながってるのかなということ、そしてまたその上で2020年的状況というのを考えると、ちょっとでもコロナによって非日常だった政治が日常につながったんじゃないかっていう仮説もあるような気がするんですよね。
そうですね。だって自己責任、日本の人はどうしても自己責任しちゃいますけど、もうどうやったって自分の責任で起きたことじゃないですからね。
そうなんですよね。だからそれって多分検察庁法ね、改正案に公式しますが盛り上がった時に、芸能人、ミュージシャン、漫画家さん、著名人の方がね、声を上げたりリツイートしたり、僕も「こんな人がこれリツイートするんだ」って言って正直驚いたんですけれども、ただそれにかなり違和感を覚えてね、腐すような人もいたじゃないですか。このあ
そう
た
です
り
ね。
どういうふうに分析されてます？
そうですね。まさにおっしゃる通りで、普段から政治について話してないので、何かその異論を形成しにくいんでしょ、だろうなというふうに思います。本来聞くその他者の政治的意見なんですから、それを独立してちゃんと聞いて、あ、いや、自分は違うって思うんだけどって言えればいいんですけれども、そういうトレーニングがなかなか日常を通じてできてないので、来た、政治的対話、価値観の押し付けっていうふうになってしまうのかなというところで、先ほど津田さんがおっしゃられたことと近いかなと思いますが。
なんかだからあれですよね、いや、勉強もせずにそんなことを言うなよじゃなくて、なんでそう思うんですかって言ってね、そういう会話のきっかけにすればむしろいいのになって思うんですけどね。そうだから、なんかでまたミュージシャンとか漫画家が どうしてあなたよりも政治について浅い考えだっていうふうに前提にしてるのって思うわけですよね、
うんうん、
表現についてはものすごいそれを商売にして考えてる人だから、うんうん、多分すごく深く考えてる可能性だったりわけじゃないですか
そうそう、いろんな政治への視点があるはずなんだけど、なんか知識政治経済みたいな風になってしまうんでしょうね。
うん、でもそうですね、うん、その知識があるかないかとその社会運動への、うん、なんでしょうね、資格みたいに思ってしまうこと、これはなんかすごく学校教育のあり方、うんうん、あまりディスカッションとかをねやってこなかったような、他者を尊重することを教育でやってこなかったようなものとかともつながって、その話をしていくと多分ここから5時間ぐらいかかるんじゃないかみたいなっていうね話もありますよね。
真面目に関わらなきゃって思っちゃうんでしょうね、きっと政治に関することですから。
うん、なのでまあその上でちょっとまあそこの話はまた別の機会にするとして、でもただやっぱりまあ社会運動へ の, その参加のハードルが、声を上げやすくなった元年っていうのは多分そこから先、うんうん、社会運動への多分ハードルを下げるようなところもあると思うんですよね。そもそも論として、ああいったまあ検察庁法改正案とか、あるいはまあ今ハッシュタグデモみたいなもの、これ富永さんは社会運動だとお考えですか？
いや、間違いなく社会運動だと思いますね。社会運動っていうと社会変えなきゃ、制度を変えなきゃダメって思う人もいるかもしれませんが、周りにいる意識が、人の意識が変わったり自分自身が変わればもうそれは十分に社会運動の条件を満たしてると思うので立派な運動ですし、その後で彼そのやってた人の日常とか、あるいはオフラインでの運動にデモに実際行ってみたよっていうことがあれば、それもやっぱり社会運動の効果だと思います。
なんかインタビューをされていて、いろんな若い人と話をしていて、こういうことが解決するとこの社会運動ってみんなやりやすくなるんだみたいな気づかれたことってあったりします？
そうですね、
まあ、それは多分教えてらっしゃるね大学生とかね、多分ちょっと自分は社会運動とか興味ないですみたいに思ってた子が、あ、こんなきっかけでこういうふうに参加していくんだみたいなとかで気づかれたこととか、
なんか今でも面白く感じているのは、その安保法制に抗議した学生のインタビューというかをしていて、これからどういう運動に参加しようと思ってるんですかって聞いた時に、
はいはい、
卒論を書こうと思ってますそれは多分彼の中で、うん、まあ、辺野古の基地問題についての卒論だったんですけど、社会運動 で多分そういう表には出ないけど運動的なものをいろんな勉強とか日常とかを通じていくと、でまた何かあったら、その沖縄の問題とかが現れたら、そのツイッターでハッシュタグデモをやったりとか、実際に現場に行って座り込みをしてみるとか、なんて言うんでしょう、日常、それこそ非日常と日常がつながっていると実感できたら、そのどっちでも運動ができるんだって実感できた時に、その参加しやすくなるのかなというふうに思いますね。
なんかね、いや、その今富永さんの話聞いて僕も思ったのが、確かに今回の今年 の,、検察庁法改正案 の,、ハッシュタグデモですごく新しいなと思ったのが、まあ、その口調みたいのもあるんですけど、なんかハッシュタグを僕もずっと追いかけていて、なんかね、ハッシュタグ自体がどんどんなんかコミュニティごと大きくなっていったというか、成長してるというか、最初は本当に反対です、反対です、こんなの三権分立みたいな、壊すみたいに言ってたんだけど、まあ、検察は微妙にちょっとこれ三権分立か入らないんだよね、だけれどもその関係するんだみたいな話がどんどんどんどん知識がですね、どんどん入っていって、途中その著名人の人とかもやっぱり言うことがどんどん変わってるんですね。なんかすごいちょっと上からな言い方になっちゃうんですけど、ものすごく深いレベルで問題を理解してツイートがどんどん変わって成長していくみたいな、でそれを見て、またでもやっぱりインフルエンサーがそういうことをやっていくと、それがまたそのファンの人たちもそれを見て学習するきっかけになっていくっていう意味でも、なんか本当に共に学ぶ運動になっていったということが、そこが多分実は今までなかったことなのかなって思って見てました。
そうですね、なんか対話と勉強と発言の繰り返しというか、これが発言発言発言だったらみんなきっと言ってる方も聞いてる方も疲れちゃうと思うんですが、対話的なもの、その日常の対話的なものを含んでいくっていうのが疲れないためにも重要なのかなと思ってますよね。
でもあれですね、まさに富永さんの発言発言発言っていうのが従来の社会運動ですね、どちらかというと。 そうですね、男性がとにかく発言して発言して発言するみたいな、
うんうん、強くないとできないというところはあるかもしれないですよね。 あったかもしれないですよね、
うん、やっぱそういう意味でも新しい、ね、社会運動が出始めていて、多分そこの中でのキーになっているのがおそらく女性というプレイヤーなのかなということは思いますね、
うんうん、女性であったりマイノリティ、若い人であったり障害のある方であったりっていうところですかね。
うん、これでも富永さんね、この社会運動、実はすごくユニークだなと思うのが、社会運動別に最後までやりきる必要ないっていうことをおっしゃってますよね。これどういう意図なんでしょうか。
そのおそらくその真面目、社会運動をやる人、やろうと思う人って真面目だと思うんですよ。で、真面目な人ってどうしても一人で抱え込んじゃうというか、ただ社会がその一人のものじゃないように、社会運動もやっぱり終わりまで一人でずっと抱え込む必要ってないわけで、例えば人生のペースに合わせて、今子育て中だからちょっとこれはできないわとか、その今は受験に集中したいのっていう時にバトンタッチしたり分担したりする、最初から最後まで社会運動を抱えちゃうと、それは結局自己責任の裏が、自己責任を社会運動に投じてるだけになっちゃうので、そのうまく分担してみんなのものに開いていくってことが重要なのかなっていうのは考えてますね。真面目な人がやりやすいからこそってとこですかね。
これでもそのオープンかね、クローズとかってすごく重要、うん、社会運動って重要だと思うんですよ、うん、もちろんオープンにした方がいろんな人が参加するだけれども、なんか意思決定とかぶれていったりとかってありますよね、うん、逆に言うとすごく人も選んでクローズドの方が求心力とか組織を維持するためには良かったりもする、うんうんうん、がクローズドだとそういうところでなんか抑圧だったり、むしろその社会運動の中でハラスメントが結構あったりみたいな、ってことにもつながっていく。
そうですね、
まあ、世代で特に、まあ、とりわけ、まあ、クローズドなっていうのは世代が上の社会運動のね、うんうん、人で起きがちなところもあると思うんですけど、そういうのは少しずつ変わってきてるというのはあるんでしょうかね。
そうですね、例えば持ち回りにするとか、誰かが管理人をやってるメーリングリスト的な運動よりは、その LINE グループみたいなものの方がその主導権が薄くなったりとか、そういった形でインフラや担い手の意識とともに日々変わっているかなと信じたいですね。
なんかまあね、ずっともう社会運動やってもう40年選手みたいなのが、まあ、ゴロゴロいるのがこの業界でもあるんですけど、まあそういう先達の中で受け継ぐべき部分を受け継いで、どのようにまあこういう新しいねネットみたいなツールを使って今時の社会運動につなげていけばいいと思います。
そうですね、フラワーデモがやっぱり私は近年だとすごく新しいと思ってて、ただ聞くわけですよね、みんなが話すわけじゃなくてすごく静かに聞くと、その聞くっていうことを特に発言しがちな運動ってしてこなかったのかなって思うことがちょっとずつあって、その組織の中であったり集団の中であったり、志を同じくする人の声ほど聞く側に回るっていうのが、これも安保法制に携わる若い人がおっしゃってたことですけど、うちの運動は聞くことを大事にしますと、それはすごく心に残っていますね。
そうですよね、あと、多分このネットによってつながって、まあ、そういったまさに体験とか感情みたいなのを共有するっていうところで、僕も個人的に注目してるのが、選択的夫婦別姓の全国陳情アクションですよね。まあ、先週実はその事務局長の井田さんに出演いただいたんですけれども、まあ、本来彼女も全然政治とは無縁だった。しかし、まあ、ツイッターでそういうこの選択的夫婦別姓を選べないことによって困ってる人たちとつながって、まあ、それによってじゃあ実際にロビーしてみようみたいなところまで行って、かなりそれがねクラウドファンディングになって大きな形になっていく。だから社会運動というとどうしても我々なんか男性的なものを感じるんだけれども、やっぱりこの女性が主導するフラワーデモにしても、ミートゥーにしても、この全国陳情アクションにしても、すごく新しい形態の社会運動が出てきたし、それが少しずつやっぱ成功を収めつつあるという、それの方が出てきたのが2020年なのかなっていうことは思いますね。
そうですね、
なんか来年以降、このマフラワーデモの話もありましたけど、個人的に注目されている こんな社会運動が出てくるといいんじゃないかなっていうことを最後に伺えれば。
そうですね、 私のわがまま入門という本が意外とそのビジネスに携わられてる方っていうのが読まれてると聞いてすごくびっくりしたんですが、その会社の中でもう多分上司に意見が言いづらいとか、こんなこと言って同僚にわがままと思われるんじゃないかっていう話とつながってると思うんですが、そういったところからなんかもちろん労働組合があったりするわけですけれども、一人一人がその労働の場で行っていけると、産休とか育休とかの問題もあるかもしれませんし、コロナ禍のリモートワークとかもあるかと思うんですが、個人化された労働運動っていうんですかね、そういうものはちょっと働き方改革みたいなものと関連して気になったりしてますね。
でもあれですよね。つまりなんか今最初の話にね、ちょっと戻っちゃいますけど、そういう自分の苦しい、自分が感じてる辛さとか苦しみみたいなものを今ツイッターって検索機能で探せば、同じ悩みをね抱えてる人が可視化されるじゃないですか。
クリスマス寂しいとかですよね、きっと。
そう、でもそういうことを見ていく中で、そういう人たちがこうやって解決してんだな、この人とは自分よりも自由に声を上げてるなみたいな思って、多分勇気をもらってみたいなこともあるかもしれないし、実はだからそういうようなポジティブな使い方みたいなもの、そういうことに、まあなんかの光を当てていくっていうことも大事なのかなということも思いましたね。
そうですね、同じような人たちを見つけ出す力みたいなのが今後増えていくといいですよね。
ぜひですね、富永さん、このみんなのハッシュタグ入門 みんなのハッシュタグで社会運動をするっていうテーマでも、多分結構深いテーマになると思うので、ぜひまたなんかそういうものも書いていただければなと思います。
頑張ります。
はい、そろそろお時間が来てしまいました。富永さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
12月14日月曜日、編集後期ですね。富永さんとのね話面白かったですね。なんか2ヶ月ぐらい前に話して、その時もすごく面白かったんですけれども、富永さんもすごく考えて言葉を選びながら話すし、まあ彼女のその思考を受けて僕も多分話すので、まあ今日はなんかだいぶ僕もだいぶ喋ってしまう回だったなっていう感じはして、ちょっとそれは反省点ではあるんですけれども、ただやっぱり社会運動と我々が聞いた時にですね、最初に思い浮かべるイメージ自体がやっぱすごく固定化していて、でその固定化しているものが今ネットの運動で流動化しているし、でその流動化していることは、まあ、悪いことだけではなくて、むしろいい側面もあるし、そのやっぱりいい側面に対してすごくポジティブな評価を富永さん自身がしているのが良かったですね。でもなんか富永さん自身もね、すごくツイッター楽しいで多分やられてるなっていうのも伝わってきますし、なんかだからこの方向性を考えていくと、富永さんと話した今日の方向性をもっと広げていけると、多分日本型のこの、まあなんだろうな、ネットがすごく普及してて、ツイッターがたくさんやられているユーザーが多いこの日本ならではの新しい社会運動のモデル、まあでもそれは多分ネットだけでは実現できないんですけど、でもネットを一つの最初のファーストステップにして、そこから先に大きな運動につなげる、まあ一つのなんかモデルケースが作れるんじゃないかななんていうことも思いましたし、ちょっと2021年はね、そのあたりも含めてもう少しこの運動を自分もウォッチしていきたいななんていうことを思いました。2020年ね、振り返ってみると、まあなんかもうあまりにも大変だったなっていう感じではあるんですけれども、まあ決して悪いことだけじゃなかったなっていう気もしているので、そういうところも今後きちんと追いかけていきたいと思います。ということで、編集後期でした。また来週。